聖書を拝読します。ルカによる福音書2章22節から38節です。新約聖書の103ページ下の段からです。拝読します。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つがいか家場とのひな2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書の2章22節から38節までをご一緒にお聞きいたしました。シエスの両親が生まれたばかりの緑子シエスについての捧げ物をするためにエルサレムの神殿に詣で、そこでシメオンとアンナという2人の預言者と出会って祝福を受けたというこの出来事は、ルカによる福音書だけに伝えられている貴重な証言です。アンナについてははっきり女預言者であったと記されていますが、シメオンは預言者だというふうにここには言われていませんので、本人がもしかするとそう名乗っていなかった可能性がありますけれども、25節を見ますと、このシメオンはイスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼の上にとどまっていたと紹介されていることから、この福音書を表したルカ自身は シメオンのことをイザヤやエレミヤのような預言者と考えてここに登場させていることがわかります。この時代というのはヘロデという暴君が、ユダヤの王座に座っていましたので、特に男性の預言者は自分の正体を名乗ると即座に迫害をされて切り殺されてしまう恐れがありました。それでシメオンも自分の正体を伏せていたものと思われます。でこのことはこの福音書の初めの方でシエスの誕生と綾をなすようにして語られる洗礼者ヨハネもまた実際にはシエスを指し示す預言者の働きをしていますけれども、ヨハネ自身は決して自分のことを預言者だとは名乗りませんでした。それと同じことでヨハネもシメオンもイエス様のことを指し示している、そういう預言者の働きを実際にしているのですけれども、しかし預言者であるというふうには語られていない。でこれはこの時代の中でヘロデをはばかってのことだろうというふうに考えられます。でこのシメオンが聖霊の導きによってこの日神殿の境内にやってきたとき、赤ん坊のシエスの将来について語り祝福したということがここに語られていますので、やっぱりシメオンは預言者であったと言っていいだろうと思います。で、女預言者ナンナについてはエルサレムの救いを待ち望む人々に幼子のことを話したというふうにだけ語られていて、その内容について触れられていないということからも、この2人が実は別々のことを語ったのではなくて、2人はいわばセットとしてここに登場してきている。そしてシメオンが、預言者だと名乗らないのだけれど、そこに語られている事柄はシメオンの言葉として語られていて、アンナはその脇に立っていてシメオンが語っていることは預言なのですよというふうに、示している。そんなふうに、ここは読めるのではないかと思います。でシメオンについて25節と26節にこんな紹介がされています。その時エルサレムにシメオンという人がいた。正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまで決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンは正しい人と言われていますので、行いに後ろ指を刺されるようなところがなかったのでしょう。でその意味ではこのシメオンはファリサイ派的な一面を持っていたと言えると思います。でただその次に信仰が厚かったと言われていますので、非常に敬虔なところがあり、そしてイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと言われているのは、現在のイスラエルの在り方、ユダヤの国の在り方を手放しで良いとは思っていなかったということになります。でその意味ではファリサイ派的ではありましても、サドカイ派や長老たちと一緒になって最高法院の議員となり、主イエスを迫害し十字架につける、そういうことを画策した人たちとはちょっと違う、あり方をしている、そういう人物だったと言ってよさそうです。ファリサイ派の中にも、いろんな人がいたようなんです。イエス様のもとにやってきたニコデモという人もファリサイ派の議員でしたけれども、しかし、イエス様を貼り付けにするのには反対をしていたわけです。自分の国であったり社会のありように深い嘆きと憂いを感じ、またそういう時代にあって何とか自分は正しいものと生きたいと願って生活していたというのがシメオンの姿であったように思われます。時代について嘆きと危機意識を持っていたんですけれども、しかし彼自身は決して悲しむだけの人ではありません。イスラエルの慰めを願い求めていたシメオンの上に聖霊がとどまり、そしてその聖霊からシメオンは 自分が生きているうちにきっと救い主メシアに出会うことになるだろうというお告げを受けていたのだとここに述べられています。ですからシメオンは今の時代のあり方に批判的な思いを持っていながら、ただ虚しくいたずらに悲しむのではなくて、むしろ自分の生きている間に神様が一つの御業を救い主を使わして始めてくださるということを信じて希望を持っていたということになります。人間の人生というのはただうつろに虚しく暮れていくのではありません。この世界、この時代の上には神様が望んでおられます。そして今この時にも神様は忍耐してこの世界を支え持ち運んでくださり、そして新しい御業を果たしてゆかれます。神様の御業は決して遠い昔のことでも遠い将来のことでもない。まさに今自分が生きているこの時代、この社会の上に、そしてこの私の上にも神様が望んでいてくださり、御業を果たしてくださる、そういう信仰をシメオンは聖霊によって与えられていました。そしてその信仰ゆえにシメオンはメシアときっと自分が生きている人生の中でお会いできるのだという希望を与えられて人生の日々を過ごしていたのでした。で、こういうシメオンの姿から私たちは大いに教えられるのではないでしょうか。最近朝テレビをつけていますと、テレビドラマの主題歌でこんな歌詞が耳に入ってきます。毎日何になことばかり、泣き疲れ眠るだけ、そんなじゃダメだと怒ったり、これでも良いかと思ったり、あるいは日に日に世界が悪くなる、気のせいか、そうじゃない、そんなじゃダメだと焦ったり、生活しなきゃと座ったり、でこういう、流行歌と言ってもいいと思いますが、こういう歌というのは確かに今の世相を反映しているところがあるのではないでしょうか。今の時代、世界について毎日ニュースを聞くたびに明るく嬉しい気持ちになるよりは、むしろこれで本当に良いのだろうかと考えさせられることの方が多いように思います。日に日に世界は悪い方に向かっているのではないだろうかという不安がよぎったりもします。シメオンの時代にはもちろんまだテレビもネットもありませんから、このシメオンがこの私たちが耳にしている音楽を聴くことはないのですが、もしもシメオンの時代にこのような曲が流れていたら、シメオンや当時の人たちはどう感じるだろうかと思います。もしかすると共感をするかもしれない。シメオンの生きた時代というのは、先ほど申し上げたようにユダヤの政治を司っていたのは暴君でした。社会全体のことよりも自分の権力を守ることしか考えませんでした。そしてその後継者たちも同じような政治を行った結果、ユダヤの国というのは最終的には紀元70年にローマに反対して武装蜂起をして、その結果ローマの軍事介入によって散々に引き裂かれてしまいます。で、そういう閉塞していった時代、その時代ですからシメオンでなくても多くの人たちがイスラエルの慰めと救いを求めざるを得なかったのでした。時代は何とも不安だったんです。シメオンの時代も、そしてまた私たちが暮らしているこの2025年の世界もです。そのような時にシメオンはいたずらに怖がったり絶望したりするのではなくて、まさに自分たちが生きているこの社会、今この世界の上に神様がおられるのだということに思いを向け、救いの御業が果たされるということを待ち望んでいました。 主が遣わすメシアに会うまでは自分は決して死ぬことはない、そう聖霊から教えられ信じていました。そこにシメオンの希望があったんです。そしてシメオンはその希望通りの現実を目にして、安らかに生涯を終えていくものとされていきます。しかしシメオンが目にしたのはどんな光景だったでしょうか。ユダヤの民がローマ帝国に対して立ち上がり、ローマの軍隊を散々に蹴散らして勝利する場面でしょうか。そうではありません。彼が目にしたのは、生まれてからたかだか40日ぐらいしか経っていない本当に小さな赤ん坊が母マリアの胸に抱かれて安らかにそこで生きているという光景でした。それが彼シメオンに与えられた印でした。しかしどうしてそんな光景、そんな情景が印なんでしょうか。シメオンはなぜ赤ん坊のシエスと出会った時に、この方こそが救い主メシアであると確信して喜ぶことができたんでしょうか。見たところは何の変哲もないただの赤ん坊ではないでしょうか。実際シメオンがこんなふうに赤ん坊のシエスに出会って喜んでいる様子を怪訝な思いで眺めながら通り過ぎていった人たちというのも神殿の境内にいたかもしれません。たまたま人通りがなくてそういう人がいなかったとしても、少なくとも両親は大変驚いたことが33節に述べられています。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた、そう言われている通りです。考えてみると、クリスマスに与えられている救いの印というのは不思議なものばかりではないでしょうか。今日の神殿の境内で母マリアに抱かれている赤ん坊も、他の幼子たちと比べて特に違ったふうには思えないかもしれません。ごく普通の新生児が母の胸に抱かれている、ただそれだけの印です。ですがその幼子イエスについてシメオンが、この幼子こそ救い主であり異邦人を照らす啓示の光でありイスラエルの誉れだと挨拶をする。それによって両親は驚くんです。でもこれはこの時だけではありません。ベツレヘムの家畜小屋に羊飼いたちがやってきた時、彼らに示された印というのは、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子でした。あの印にしてもです、信仰を持たない人がただその場面だけ眺めたならば、単に貧しい家庭に誕生した気の毒な赤ん坊というふうにしか映らないだろうと思います。ところが羊飼いたちはその様子を見て大喜びします。そして天使たちから聞かされた話を、両親に語るのですが、するとその話を聞いた人はみんないぶかしいという思いになった。そう実はクリスマスのところにも言われていました。2章の18節のところです。2章の18節をお読みいたします。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。ベツレヘムの家畜小屋の光景にしても、今日の神殿境内での出会いの出来事にしても、信じない人にとってはまるで合点がいかない印です。他の赤ん坊と特に変わったところがあるようには思わない、そういう印です。ベツレヘムの家畜小屋で貝羽桶の中に横たえられ、エルサレムの境内で神殿の境内でシメオンによって指し示された 赤ん坊というのは、しかしやがて成長して救い主としての御業を果たしていきます。しかしその日、私たちに与えられる、私たちに指し示される救いの印もまた大変奇妙なものなんです。十字架に貼り付けにされ、頭の上にユダヤ人の王と記された捨て札を掲げられている。それが私たちの救いの印だからです。信仰を持たずにあの十字架の場面を眺めるならば、哀れな人間が濡れ衣を着せられ、無実の罪で、むごたらしく処刑されていったという光景にしか見えないでしょう。しかしそれが神様のご計画であり、神様のなさりようだと聖書は私たちに語りかけるんです。神様の御業というのは、私たち人間の目にはまことに取るに足らなく見えるもの、頼りなく見えるものや、時には悲惨な状況にすら感じられる出来事を通して果たされていきます。したがって神様の御業を見て喜ぶためには信仰が必要になるんです。私たちは今日このところで祭壇礼拝を捧げています。この祭壇礼拝というのは、文字の上では一年の一番終わりということですけれども、この日に私たちが覚えるべき事柄というのは、年の終わり、あるいは新年を迎えるということではありません。そうではなくて、今日私たちが捧げているこの礼拝自体が、クリスマスにこの世に来てくださり、十字架にかかられ、復活して永遠に生きておられる、そういう主イエスを指し示す、そういう印なんです。これは、愛宕町教会の、全体研修会の時に北先生が教えてくださったことでもあります。教会が何を記念するのか、教会自体がキリストがおられることの印であり、キリストを記念するものとして建てられているのだと、その研修会の時に教えてくださいました。私たちが捧げる礼拝というのは、どの主日の礼拝であっても、それが年の初めであろうが終わりであろうが、私たちはその年の初めとか終わりを覚えるためにここに来ているのではなくて、主イエスキリストが私たちのためにやってきてくださり、そして救いの御業を果たしてくださり、今私たち共にいてくださるのだということを表す印をここに立てるために礼拝に招かれています。そのことをこそ覚えなくてはならないのです。ですからこの礼拝の中にです、シメオンが赤ん坊のシエスに出会って大いに喜んだのと同じ喜びが満ちているのだということを覚えなくてはならないだろうと思います。クリスマスが終わったら、その次には年の瀬を覚え、続いて新年を覚えるというのではなくて、私たちの場合にはクリスマスに緑子としてやってきてくださった永遠の方が、年の終わりにも新年にも変わらず私たちと一緒にいてくださる、それが大事であり、そのことを覚えていくんです。そしてカレンダーの終わりではなくて、実は祭壇の祭というのは私たち自身の存在の終わり、地上の生活をすべて歩み終えて、今暮らしているこの地上の生活と違う永遠の領域に移されていくときにも、そこでも確かに私たちのための救いの御業を果たしてくださった主イエスが共にいてくださるということを覚えるんです。それが祭壇礼拝の中で私たちが覚えるべき事柄です。過ぎ去っていくときに思いを向けるのではなくて、主イエスが共にいてくださる、そういう永遠に過ぎ去ることのない今日が与えられていることを覚える、それが私たちにとってとても大切になるだろうと思います。主が常に一緒にいてくださり、私たちを神様に取りなしてくださるので、私たちはどんな状況に陥る場合にも神様の御手のうちに保護をされ、憐れみと慈しみを受けるものとされています。 一見難儀なことばかりが続くように思えてならない日々にも、あるいは世界が日増しに悪くなってついには滅びに直面してしまいそうな時にも、主イエスの取りなしがあるので、私たちは守られそのところを歩んでいくことができます。地上の生活の終わりまで私たちはそんなふうに希望を持って持ち運ばれていき、そして永遠の領域へと移されていくんです。そしてそういう主イエスによって神様に取りなされ、神様に支えられている、その永遠の現実を表す印がこの教会の礼拝です。私たちは今ここで主イエスのもとに、言ってみれば主イエスの前に聖列をして神様を拝んでいるのですが、それはエルサレムの神殿でシメオンが赤ん坊の主イエスの前に立って永遠の神様の救いに触れたと言って喜んでいること、あるいは羊飼いたちが貝羽桶の中に寝かされている小さな赤ん坊を見て、そして本当に自分たちが全てのものに与えられる大きな喜びに触れたと言って喜んでいる喜び、それと同じことが今私たちのこの礼拝の中で起こっているんです。私たちにとってはここで捧げられているこの礼拝が神様の確かな救いのもとに置かれていることの印です。私たちはこの礼拝の中でそれぞれに神様の民として確かにされ、そしてここから歩んでいくそれぞれの一巡りの生活の上にも、主イエスがいつも一緒にいてくださるのだということを覚えたいのです。シメオンは赤ん坊の主イエスに出会ったとき、主イエスを通して示された救いが万民のためのものであり、異邦人である人たちも温かく照らしてくださる光だと語りました。だからこそ私たちもこの礼拝の中で主イエスにお会いすることができるようにされています。主イエスによって与えられた救いが万民のための救いだからです。その万民の中の一人に私たちも数えられているんです。私たちが毎週捧げているこの礼拝が、そんなふうに一回ごとにどの礼拝も主イエスが共に歩んでくださる今日を覚えるものであるということを理解する人は、教会の礼拝に集うことを喜びとして、そして自分自身に与えられている人生の日々も喜びとするということを知るようになるでしょう。たとえ困難に直面するときにも、そういう私たちは神様によって保護され、守られ持ち運ばれていくからです。人生が自分一人きりで生き抜いていかなければならない、そういう道なのではなくて、常に主イエスが伴ってくださり、その主の取りなしのゆえに神様の憐れみと慈しみのもとにある、そういう主イエスに伴われた命を私たちは生きるのです。聖霊に励まされて、そのような信仰を与えられて人生を過ごす幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、シメオンが聖霊を与えられ、聖霊が彼の上にとどまっていて、その聖霊から救い主に会うまでお前は死なないのだという示しを受けており、その希望によってシメオンが一日一日を歩んでいたこと、そして実際に主イエスキリストに出会ったときに本当に安らかに自分はこの地を去ることができると言って喜んだ姿を聖書から聞かされています。私たち自身もまたシメオンと同じように、本当に出会うべき方に出会うことへとこの場所に招かれ、そして今主イエスキリストが共にいてくださることを聖書の中から聞かされながら、それぞれに与えられている今日の命を生きることができることを感謝いたします。どうか私たちが主に伴われていることを知る者としてふさわしく 与えられているこの地上の時を歩んでいくことができますように。私たちはつい自分中心にものを考えてしまい、自分の思い通りになるかならないかということに気が向いてしまいますが、たとえ困難に直面する時にも、主が共にいてくださって私たちを取りなしてくださり、あなたの憐れみと慈しみのもとに置かれていることをどうぞ私たちが知るものとさせてください。そしてどのような時にも生きることの命の喜びをあなたから与えられており、あなたが私たちを主イエスのゆえに怒らずに喜んでいてくださることを知るものとさせてくださいますように。どうぞ私たちが地上の生活を生きることを通して、あなたのそのような救いの御業を本当に感謝して賛美し、また私たち自身が主イエスキリストによって示されているあなたの愛を表すしもべとして確かな姿をとって歩むことができますように、聖霊によって私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。